おはようございます、本当に皆さんの元気なお顔を見れてすごい嬉しいです。地下ですとちょっと暗くてなかなか、お顔をですね、見ることがこちらからですとね眩しくてできなかったりするんですが、お元気そうですね。はい、本当に久々ですね。でも共に集まって礼拝できるっていうのはすごい恵みだと思いませんか。危険にならないようにですね、お互いに害を及ぼし合わない距離をちゃんと取った上で、知恵を持ってですね、また礼拝を少しずつ回復できていったら、素晴らしいんじゃないかなと思います。本当はもっともっと皆さんと近くでご挨拶して、こう愛をシェアできたらなと思うんですが、イースター礼拝ご一緒に、この礼拝をお祝いしていきたいと思いますが、今日は Your Great Nameというですねタイトルで、主の皆、偉大な皆についてご一緒に考えてみたいと思いますが、まず主が何をなさったのかということから、ですねちょっとおさらいをしてみたいと思うんですね。でちょっとそこに行く前に一つのことをお話ししますね。なかなか聖書の話とか信仰の話って実際の自分の実生活、毎日の歩みの中とちょっとこうリンクするのが難しかったりしません？聖書にはこう書いてある、でもなかなかそれを実践するとなるとこう難しいなっていう経験ありませんか皆さん。あ、静かなうなずき、ありがとうございます。互いに愛し合いなさいって分かってるんだけど、一致しなさい、感謝しなさいって分かってるんだけど、ブツブツつぶやきたくなったり、ちょっと反抗心が出てきたり、気づいたらちょっと優しくなれなかったりってことありません？ありがとうございます。皆さん正直ですね、久々に教会に来てこんなメッセージかよと思わないでください。ここから始まります。ですね、私たちと信仰、私たちとイエス・キリスト、私たちと聖書はものすごい深いつながりがあるんです。どういうことかちょっと分かりやすく言いますね、私は今生きてます。触ってみますか。勇気のある方どうぞ生きてます、存在してます。なぜ生きてるか、なぜ存在してるかって言ったら、父母がいたからです。父は戦争に行ったんですけども、母も、日本にいたんですけども、戦争終戦生き延びて、出会って結婚するわけですけども、二人がいて、そして私が生まれました。さらにはおじいちゃんおばあちゃんがいてくれたから、父が生まれ、また母が生まれ、で私が生まれることができました。ここまでいいですね。ですから昔のことなんですけども、昔のことって今につながってるってお気づきになりましたか。はい、大丈夫ですね。ここまで、じゃあそれで終わりだと思いますか。私の命、家内の命は子供たちに伝わりました。そしてさらに今新しい命が生まれようとしてますが、次の世代、次の命まで受け継がれていくんです。歴史はずっと紡いできて、ずっとつながっています。昔あったことは今の私たちとつながっている、関わりがあります。そして今の私たちも今後の、これからの未来、これからの人生に影響を及ぼしています。ですから今すごく大事な瞬間でもあって、そして神様はずっとそんな私たちの人生に関わってくださり、守ってくださり、導いてくださっていて、このイースターの朝、特にイースターの朝ですけれども、主はご自身が生きておられるんだ、私は愛であって永遠の愛であなたを愛している、私の愛は変わることがないんだ、そのことを知らせようとしていることを深く感じます。神様とつながれたら何が起こると思いますか。今日はそこのことを考えてみたいんですね。そして初めて Your Great Name、 主の偉大な皆の意味が体験的に私たちの信仰の中に根付いていくことができるからです。では始めましょう。イースターの朝ですけれども、ルカの24章の21節から23節の御言葉をお読みします。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていましたが、実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の 体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。ユダヤ人はみんなメシア、救い主を待ち望んでいました。イスラエルをローマの支配から解放してくださるダビデのような偉大な力ある方が現れてくださるのを待っていたんですけども、そこにイエス様が来られて、ご自身がメシアである、神の御子であると宣言されたんですが、その方が十字架につけられて死んでしまった。期待をしてたのに、死んでしまうなんて、もう全て終わりじゃないか、失われてしまったんではないかと誰もが失望していたんですが、3日後墓に行ってみたら、その墓は空っぽだったっていうんです。イスラエルのイエス様が納められた墓を見たことのある方いらっしゃいますか？なかなかね、どこがそうなのか、ゴルゴダと呼ばれている場所がどこであって、どこが正しいその墓であるかっていうのはなかなか意見が分かれるところなんですけども、ここじゃないかなと言われるところに行ってみました。まさにちょっと離れたところから見ると、ドクロのような影がその岩肌に見える場所なんですね。でお墓がありました。石が脇にのけられてあって、その中に入ることができました。結構広いんです。石の墓、空っぽでした。女たちはイエス様が納められる墓を知ってました。ついていったので、ですから間違うわけがありません。弟子たちがキリストの体を盗むこともできませんでした。ローマ兵たちが前に立って番をしてたからです。祭司長たちもイエス様の体を盗むことができない、しなかったんですね。もしそれができたならば、もしそうであったならば、彼らが盗んでいったとしたら、弟子たちがイエス・キリストは復活したんだと言われたときに、それは嘘です、証拠ボディをですね、死体を見せれば済んだわけです。でもそれは してないんです。イエス様はよみがえられました。イエス様の墓は空でした。イエス様の墓は今も空っぽのままです。これの意味することは、イエス・キリストはご自身の語られた約束のすべてを実現し、成就することができた唯一のお方だということです。イエス・キリストが神の御子であり、すべての権威、すべての主権をお持ちの方であるということを、イエス・キリストの復活、空の墓は私たちに証明しました。そうでなければ私たちの信仰は全部虚しいです。もし神がいないとしたら、もし私たちが罪許されていないとしたら、この世に何の希望もありません。争い合い、自分中心で、悲しいことですけども、私は自己中心で生まれ、自己中心で生き、そして自己中心で死んでいく、そういう人間でした。恐るべきことなんですけども、生まれたばかりのちっちゃな赤ちゃん、ちっちゃな子供でさえ自己中心的です。お腹が空いたら泣くんです。ウェーウェーウェー、もうそこにいる親を、大人を困らせるぐらい激しく、あのちっちゃな体で泣くんです。はい、みんな自己中心の中に生まれました。イエス・キリストの十字架だけが私たちを、そのアダムとエバのその自己中心という罪の呪いから解き放つことができるんです。自分で自分を変えることができない、愛し合い、一致することができない、こんな私たち人間、それを願ってはいるんですけども、それを行う力がない私たちのために、イエス・キリストが人となってこられ、十字架で死なれ、私たちをその呪いから断ち切ってくださったんです。そしてそれだけじゃない、相続が始まったんです。死ぬことによって、血によって清められたんですけども、イエス様が死ぬことによって、イエス・キリストの上にあったすべての霊的な祝福、すべてのものが今、私たち主の御名を信じる者に与えられたと聖書は言ってるんです。なので主の御名を理解する、学ぶことは、復活の主イエス・キリストを体験する、その恵み祝福に預かる大事な一歩になっていきます。ちょっとつながってきましたか？イエス様と私たち、イエス様がなさったことと私たち、またイエス様の皆の持っている意味を、なぜ今日私たちは学ぼうとしているのか、ちょっとつながってきましたか？ああ、よかった。はい、では先へ進んでいきたいと思います。ノートの1番目ご覧ください。神は 私たちの根本的な必要を満たし、永遠の変化をもたらすことができます。神は愛であって、愛のないものに神は分かりません。愛を本当に理解しない限り、御子イエス・キリストの十字架の意味も復活の意味もよく理解できないんです。そしてなかなか子どもの時、学生の頃はやっぱ全部を理解できないんです。大きくなって大人になって社会に出て人間関係で揉まれてみたり、仲間ができたり、友達を、ね、大事に思うようになって初めて、ああ愛するって大事なんだな、さらに結婚したり子供が生まれたり家族を持ったりすると、ああ愛って本当は一番大切なものかもしれないなというふうに私たちは気づき始めます。でも残念なことに、私たちの持ってる愛は限りがあり、実際のたくさんの問題や痛みの中でそれに打ち勝つっていうんですかね、それを解決するだけのものがないんですね。でも気づいていただきたいんですけど、神は愛であって、私たちが通るすべての人生の痛み悲しみをご存知で、私たちのために死なれ、私たちの心を清めてくださって、罪を許してくださって、さらにすべての人生の問題、痛み悲しみ苦しみを乗り越えることができる力を注いでくださるっていうんです。神は私たちのことをご存知です。心配してくださってます。そのために来られ、そのために死なれたんです。でも死んで終わりじゃなかったんです。死を打ち破り蘇られ、今も生きておられます。ですので復活の朝、とんでもないことが起こりました。イエス様の十字架の段階までちょっと戻りたいと思うんですけど、死んだ時サタンは喜んだんです。やった、神の御子を殺せたぜ、やった、はい、弟子たちは頭を振って、ああ希望をかけてたのに、ああ終わりだ、死んでしまったら人間は終わりですよね、もう諦めるしかない、どうしようもない、死の前では、人生の現実の前では人間の力は本当にちっぽけです。一日も命を延ばすことができない、願っているように生きるどころか全然そうじゃないような人生の中にもう取り込まれてしまって、もう逆らえないような状態になってしまいます。こんな人生じゃなかった、こんなはずじゃなかった。でも主はその全てをご存知で、それを打ち破る力を私たちに与えるために、最も強い力、死の力を打ち破ったんです。死を打ち破ったということはどういうことかというと、私たちの罪は完全に許されたということなんですけども、死を支配するサタンをも打ち破ったということを意味します。この世は罪、サタンに支配された死の惑星ではなく、私たちはどうしようもない弱いもう存在で、諦めて仕方がなく人生を生きなくちゃいけない惨めな存在ではなくて、神によって作られ、神によって愛され、そしてイエス・キリストのようになることができる存在として作られているんだ。諦めちゃいけない、諦めちゃいけない、私はあなたのために来た、私はあなたのために死んだ、そして私はあなたのために死を打ち破り蘇り、あなたのために今この場所に生きている。静かな朝ですが、とんでもないことが起こりました。サタンは金切り声を上げました。でも聞いてください、サタンは嘘つきなんです。偽りの父なんです。ですから嘘つきが私たちの家に入り込んで住んでるようなもんだと思ってください。この地上を治める権威はもうないんですよ。でもあたかも自分が今も支配していて、今も私たち人間を、あなたをコントロールできるかのように支配しようとするんです。嘘つきだから。で、私たちはそれを信じ込まさせられてるんです。あ、しょうがない、私は人間に過ぎない、あ、私もアダムとエヴァの子孫、人間だから罪を犯してもしょうがない。でもどうぞ聞いてください、イエス様がよみがえって聖霊が下ってきて、私たちの内側に変化が起きたんです。それは私たちが罪を悔い改め改心することができる力が与えられたんですって。イエス・キリストを信じて改心した救われた方、どのくらいいらっしゃいますか。はい、なぜそれができたと思いますか。目に見えない神をなぜ信じれるんですか。なぜあなたは神を信じたんですか。まあ、いくつか理由を挙げることができるかもしれないですけど、ずばり言います、よくわかりません よくわかりません。自分の力、自分の考え、自分の知恵じゃないんだ。聖霊様の働きによります。イエス様がよみがえられて天に昇られたから、ご自身の御霊を送ってくださって、私たちは目に見えない神を見ることができ、信じることができ、そして祈ることができるように変えられていったんです。もっと言いましょう。アダムとエヴァの子孫であったならば、自分中心、罪が自然であるならば、罪を犯すことが自然なんです。人を傷つけることが普通なんです。そのことに罪悪感を感じないんです。でも聖霊が与えられているので、私たちの内側の弱い良心が生き返って、私たちが人を傷つけたり罪を犯したりしたときは、いい気分じゃなれないんです。何やってるんだ。不思議ですよね。聖霊の働きなんです。聖霊、神の霊が私たちに与えられているんです。私たちはそういう存在です。なので嘘をつきたくない、人を傷つけたくない。どうぞ聞いてください。イエス・キリストとつながるんです。イエス・キリストと一体になるんです。イエス・キリストを知れば知るほど、求めれば求めるほど、私たちは神を知り、神のように変えられていくんです。このつながりが私たちの信仰なんです。宗教はいりません。神との個人的な関係、つながりです。はい、神様は私たちの根本的な必要を今日も満たすことができます。そしてそれを満たしたいと願っています。使徒の働き3章を読みします。彼は何かもらえると期待して2人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。足の不自由な人が麗しの門、美しの門と言われた宮の入り口で、お金を求めてたんですね。もう仕事ができないので、どうぞお恵みをください。でそこをペテロが通りかかったわけですけども、彼は何かもらえると思ってペテロを見たんですね。とペテロは、金銀は私にはない、お金は持ってないよ、でも私にあるものをあげよう。主イエスのナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。さあ皆が出てきましたね。この足苗の男性は生活費が欲しかったんです。目の前の必要の答えを求めていたんです。私たちもそういう祈りしませんか。この痛みがなくなりますように、この問題が解決しますように、争いがなくなりますように、そうすれば幸せになれるかな。でも神様が私たちに与えている、神の真実の愛によって私たちにもたらそうとしているのは表面的な解決じゃない、根本的な解決だったんです。この男性はよくわからなかった。でもペテロを見上げて、何かもらえると思ってお金をください、お金を求めました。彼の祈り、彼の求めはお金だったんです。でも神が与えてくださったものは、ペテロが与えようとしているものは愛の贈り物だったんです。お金は持っていません。でも私にあるものあげよう。ナザレのイエス・キリストの御名によって立って歩け。その男性は立ち上がった、神を賛美しながら踊りながらついていったっていうんです。何が起きたんですか。ペテロがすごかったんですか。ペテロの名によったんですか。ペテロが雨乞いの踊りを一生懸命やってどんどこどんどこやったから奇跡が起きたんですか。ペテロの声が大きかったからですか。いいえ、イエス・キリストの皆の権威によって立ちて歩け。ペテロはイエス・キリストが十字架で死なれ、三日後によみがえったイエス・キリストがすべての名に勝るお方、主であることを知ってたんです。その皆によって歩け。すべての主権、すべての権威を持っておられ、その皆によってという意味はすべての主権を意味するんです。皆さん、これを今日持って帰ってください。私はイエス・キリストを知っている、信じた、私にはこの方の皆が与えられている、この皆の権威が与えられている。ですので多くの教会のクリスチャンは主の皆によって祈るんです。イエス・キリストの皆によって祈るんです。なぜならばそれが全てに、全ての名に勝る 名であり主権者を意味する言葉だからです。アメン。イエス・キリストの皆、これこそ全てを支配する至高なる神の皆によってということです。それはその至高なる方の権威によってということを意味します。それを祈らないというのは本当にもったいないことです。はい、あなたはどんな問題をお持ちですか？目の前の必要に応えてもらうことだけで満足ですか？神様はあなたに最高の解決、根本的な必要を満たし、永遠にあなたの人生を、永遠にあなたの人生を変えてしまう永遠の変化をもたらしたいと願っています。アメン。神様の最善はこれからです。そして神様は最高の人生をあなたのために用意しています。それを妨げるものは何もありません。どんな言い訳も通用しません。主の皆によって祈るか祈らないかです。主の皆によって信じるものになりましょう。イエス・キリストはよみがえられました。墓は空っぽです。主は今も生きています。そしてその皆の権威を私たち主を信じる者に、教会に与えてくださいました。アメン。クリスチャン大丈夫ですか？だってコロナが、だって花粉が、よくわかります。生きてれば苦しみがあります。だからイエス様も苦しんだんです。苦しむことに意味があります。それも無駄になりません。でもそれを乗り越える力を神様は用意しておられます。死を打ち破る力です。あらゆる問題、あらゆる試練、あらゆる困難をあなたは解決し乗り越え、そして人々にその力、解放をもたらすことができるために生まれ生きています。アメン。私たちも復活しましょう。私たちも立ち上がりましょう。ノートの2番目、イエス・キリストはすべてを支配する至高なる神であり、私たちに生きる力と喜びを与えてくださる。あなたに生きる力と喜びを主は用意しています。あなたに生きる力と喜びを用意しています。神が用意されたものがベストです。最高です。本当に驚くべき恵みです。こんな自分でこんな恵みがいいんだろうかと思うほどの圧倒的な祝福です。はい、復活の主を私たちは今日あがめるために来ました。でも主は今も生きています。そして今あなたとのつながりを深めたいと願っています。個人的なつながりです。主はあなたのために来られ、あなたのために死なれ、あなたを愛してるよ、私があなたのために苦しんだ、もう苦しまなくていいよ、もう恥ずかしがらなくていいよ、もう隠れなくていいよ、私があなたの弱さのすべてを、痛みのすべてを背負った、そしてそれを打ち破った、あなたのために私は来て、あなたのために勝利した。自分の力じゃないです。あなたの大声とかあなたのパフォーマンスじゃない。神の愛によって私たちは救われ、神の愛によって今聖霊を受け、神の愛によって永遠の命を受けています。キリストの命、それが私たちに命を与え、喜びを与え、そして私たちを一切の死の滅びの呪い、苦しみから解き放ってくださいます。やがて天国でそれが起こるでしょう。でもこの地上でも今神様は私たちにご自身の皆の権威を委ね、復活の命を与えようとしています。今日初めて来られた方、初めて聞いた方、どうぞ知ってください。今日神の命があなたに与えられます。それは永遠の命です。そしてその命があなたを生かします。でもさらに言わせてください。これは神とのつながりです。あなた個人が神を受け入れなければなりません。神を信じなければなりません。神に祈り求めなければなりません。私はここにいます、来てください、信じます。個人的なつながりなんです。あなたが信じなければ神様はその力を与えることができない。でもあなたが信じるならば、信仰によって救われ、信仰によって癒され、信仰によって聖霊を受け、信仰によって永遠の命を受けます。永遠の命です。死を打ち破る命です。これをもし体験できたら怖いものなくなります。あなたの人生は本当に変わります。 神は愛であって、すべての愛の関係の基礎です。最後にお祈りをしたいと思います。神様、今日私たちはあなたの復活を喜び、あなたの皆の権威を聞くことができました。ありがとうございます。主よ、もしあなたが今も生きておられ、あなたが神であり、すべての権威主権をお持ちのお方であるならば、あなたを信じたいと思います。どうぞ私たちの心に来てください。私たちの人生に来てください。どんな問題も試練も打ち破る、死を打ち破った復活の命、すべてに勝る皆、すべての権威の上にある至高なる神の皆によってお祈りいたします。アーメン。